ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞ、いうことでございましてね、もう振動ございます。これでもプロデューサーのとしみつくんもいろいろなんかね、僕のことを考えてくださっているようで、ちょこちょこずらしていただけるんですよね。大概この木曜日の山梨放送さんで3時間半の昼の生放送をやった後、浜松町まで来て、なんか昨日だか浜松町で山手線止まったんですよ、1時間ぐらい、ね、酔っ払ったおじさんが優先座席の下のところに挟まって1時間止まったっていう、浜松町らしいなというね、本当にね、もう嫌なことが起こる街なんですここは。嫌なことばっかり起こる街でおなじみですからね、本当に、浜松町に来てこの番組撮ってるんですけども、僕も最近分かったんですけど、体が弱いんですよ僕。だからやっぱり130キロを超えてると弊害が40を超えて40歳を超えてどっときたということなんでしょう。常にしんどいんですよね。だから本当にもう1日に1個仕事できるかできないかぐらいの状態なんですよ常に。ほんで油断したら、アキレス腱は切れるしね、正確にはその上のふくらはぎのとこの靭帯がスパーンと全部全断裂するというね、もうやっと治りましたけども、治りはしましたけども、やっぱりなんか固まっちゃって足があんまりよくは曲がらないんです、もうずっと。だから僕の右足終わりましたもんこれ。娘がどんだけ成長して楽しくみんなでこう海外旅行とか行ったりするようなことがあったとしても、一緒に砂浜をこう駆け回ることはもうできないですね。ちょっとこう不自然な感じでよたよたついていくことぐらいしかできないというね、もう終わってるんです。だからまあその辺も気遣ってくれて、結構前後にずらしてくれることが最近は増えたんですけども、今日はもうどうしようもなかったということで、もう暑いんです、もうドロドロなんですよ、ドロドロ。朝の7時に起きてずっとで、今だからもう夜の7時でしょ、もう一番もう体が汚い状態、ドロドロドゥルドゥル、クサクサの状態で、お送りしていこうじゃないかと、いうことでございますね。でまたこれの前の山梨放送さんでなんかのコーナーでさ、どういうこと思ってんすけど、なんかもともと花屋さんやってんけど最近はもう食虫植物しか扱ってないみたいな人がゲストに来たんですよ。でスタジオにもね、なんかよう理科の教科書とかで見ることありますやんか、なんかハエ取りそうとかでパカってこうなんかパカって挟むやつとか、なんか葉っぱの先がネチョネチョのなんか耳かきの後ろの綿毛みたいになってる状態、それがネチョネチョの状態のやつで、そこに虫くっついたら植物に食べられてまうとか、でなんかこういうなんか筒みたいなね、葉っぱが筒みたいになってて、そこに虫が落ちたら下にこう溶かす液みたいなのがね、胃液みたいなやつがあって、そこでこう惨めに栄養分に変わっていくみたいな食虫植物とか、いろんな食虫植物を持ってきてスタジオに持ってきていただいて見せてもらって、そこまでわすごいですねとか言って、それは全然良かったんですけど、なんか思いのほか僕のそのもてなしというか、コーナーでのトーク接待がその食虫植物専門店のところのこのオーナーに響いたんか分かりませんけど、山田さんよかったらこれお持ち帰りください言って、お土産に食虫植物をもらうっていう、よくわからない。
今カバンの中
に。いや違うんですよ、だから入れ、ごめんなさい、持って帰ってないそれ。
お土産、
うわ嬉しい、ありがとうございますってこうもらうふりはしたんですけど、山梨を置いてます。
ガラガラに入ってないですか。
いや移動で食虫植物持ってるタレントっています。しかも結構本格的なやつですよ。さっき言うた筒になってて下に液溜まっててのやつですよ。なんとかカズラいうやつね、ウツボカズラ、それウツボカズラ、ウツボカズラキャリーバッグにで、いやもうそれは密輸のやつですよそんなやつ。もともと海外産なんですか。それをなんか山梨作ってんねんって。 栽培してんの食虫植物を。いやすごいな言って、いやそれもちょっとさすがに持って帰れなかったんで、申し訳なかったなということなんですけども、もう夏休みはもうとっくに夏休みと、いうことでございまして、まあ大体これ8月の真ん中ぐらいですか今、うん、あのちょっと皆さんにですね お伝えしておかなければというか、お知らせというか、もう始まってるの8月の6日から始まってるんですけども、メトロ、東京メトロ、地下鉄ですね、地下鉄に私書きました、新潮社さんから出ております一発屋芸人列伝の、なんか電車の車両に宣伝みたいなのあるでしょ、なんかプシューってこう電車の車両なんか入ったら、なんかこのドアの両サイドにな
んか
中吊りじゃないやつ、壁にこう広告宣伝みたいなのあるじゃないですか、あそこに一発屋芸人列伝が乗っとります。なのでどうですか、まあ電車の車内ですから、もう本当にマナーは厳重に厳重に守っていただきたいんですけども、本当に誰にも迷惑かからない形であれば、ちょっと写真を撮ってハッシュタグ何かしらつけてつぶやいてみるとか、まあ、たまにはね、こんなにパーソナリティのために何もしないリスナーっていうのも珍しいわけですからまあ僕も言わないですしね、ハッシュタグ一発や帯も別に僕が言ってるわけじゃないですからね、あれは誰かでしょ、としみずくんでしょ、あれに夢中になってるのは、あれに勝機ありと思ってるのあれに勝機ありねえわ
ビジネス、
ね、なんかのビジネスになんじゃねえかと思ってるのとしみずくんだけですからね。ただこれはまあちょっと期間限定らしいんで、何週間やるということなんですけども、東京メトロ全線なのか何線とか、その辺もちょっとよく分かりませんが、広告が載ってんのを見つけたら、はい、なんかアクション起こしていた、こう写真をこう、迷惑かからんようによ、トラブルはごめんよ、おー今写真撮ったろみたいなね、でなんかごたごた問題が起こってね、最終的に座席の下に挟まって浜松町で電車が止まるみたいなそれはもう勘弁ですよ、まあ、浜松町にメトロ走ってませんけども、何かしらちょっと盛り上げていただけたらなと思います、はい、その際のハッシュタグ的なことは何がいいですか、これ
何します、
ね、いやまあハッシュタグ一発や芸人列伝で、まあ普通で結構ですけどもね、まあそんなこともたまには味合わせてくださいよ、僕にもね、こんな惨めなコスプレキャラ芸人が朝からドゥルドゥルクサクサなりながらやっとるんですからほんまにその辺はよろしくお願いしますと、はい、もしかしたら1車両ぐらいは一発屋芸人列伝ペイント車両があるかもしれませんねないんですね、何歩かかるんですか、
探さない
で、ね、見つからないと思いますけどないんでね、
探しても
ないんで見つからないと思いますけどもさあということでメールを、一通だけじゃ読ませていただきますね。ラジオネーム丸、ひらがなで丸ですね。男爵様、初めてメールさせていただきます。私は京都で小さな学習塾を経営しているラジオネーム丸と申します。勉強教えてある、うん、気の利いたラジオネームを思いつけずに申し訳ございません。はい、何とも思ってないんで大丈夫ですよ、今回メールさせていただいたのは、京都新聞のボンゴ、なんか仏教用語的なやつですね、これ ボンゴ、うん、かっこ天聖人語のパクリのような欄
どの新聞もあるから、ね、
まあ、このかっこはラジオネーム丸が勝手に言ってるだけですからね。
よくあります、
京都新聞のボンゴに、あそうなんですか、一発や芸人列伝のことが書かれていたからです。
ました、
この間なんか東京新聞とか、まあ、中京とか東京新聞に書評を載せて、高田文雄先生の書評を載せていただいて、うん、読売新聞の三浦瑠璃さんの書評を載っけていただいたでしょ、なんか朝日新聞もなんか多分やっていただきましたよね。あとは産経さんだけなんですよね、これは。その大きなところで言えば、ほんで京都新聞でも、はい、ありがとうございます。まさか新聞の顔とも言うべき一面のコラム欄に男爵様のお名前を見つけることになろうとは思ってもらう、急ぎメールさせていただいた次第です。なんて書いてたのかな。またこの近所の中学校ではボンゴ書き写し学習と称して、京都このボンゴを書き写すの写経みたいな、ありがたいんやろね、その京都新聞さんのとこでは、うん、全校生徒が写経のようにボンゴをノートに書き写しています。 これで男爵様の過去の大ブレイクを知らない中学生にも多少は知名度が上がり、ひいてはルネラジ延命に一役買うのではないかと思い、一人小躍りしております。これを機会にイオンモール京都あたりにぜひとも営業に来ていただければいやなんかあるやんか、 KBS 京都さんとかあるやんか、要さメディアもイオンモール京都、いやいや呼んでいただけりゃそれは行きますけどもね、今度企業パーティーで京都行きますけどね、企業パーティーは ねもう確実に行くんですけども、幸いです。もし来ていただけたら、うちの生徒学習塾やってるから全員引き連れて参拝に行かせていただき、いやご神体じゃない神社じゃないです、私ね、参拝に行かせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。以下、京都新聞7月28日ボンゴ括弧天聖人語のパクリよりって執拗にこれを書いてますけども、彼はね読んでみますかこれは、京都新聞さんってどういう新聞なんですか。
まあ、でも地元の新聞、
地元の新聞だ、神戸新聞みたいなこと、神戸やったと京都新聞みたいなこと、はい、京都新聞7月28日ボンゴ天聖人語のパクリより、いやそんなことないねボンゴはボンゴで、10年ちょっと前に奇妙な歌が流行ったってね、書き出しです、10年ちょっと前に奇妙な歌が流行った、右から右から何かが来てる、滋賀出身のお笑い芸人ムーディー勝山さんの右から来たものを左へ受け流すの歌、お茶の間の大人気となるがしばらくしてすっかり見なくなる、そんな一発屋と言われる人たちのその後を書いた山田ロイ53世さんのノンフィクション一発屋芸人列伝が人気を集めているそうだ。懐かしいギャグを思い出したのは本の評判と合わせて、右から厄介なものが来そうだから出る、
転生
人嫌な予感がする台風12号だっていうねあのこうグイッと曲がったグイッと曲がったやつですね、台風12号だ、西寄りに進路を変え週末に本州上陸もあると予想されている、ね、もうだから被災地の岡山とかあの辺も通ってしまうというねことで大変な騒ぎになりましたが、台風といえば偏西風で西から東へ、地図上では左から右へやってくるのが通常だった。12号は日本の南の上空にある反時計回りの空気の渦などに影響されるという、災害は一発屋では
絡めてきましたね、
災害は一発屋ではないとは分かっているなんて言うていいか分からへんもんなんて言うていいか分からないですけども、書いてあるんでしょうがないです、
ボンゴリアね、
はい、災害は一発屋ではないとは分かっている、いや分かってますよそれでも今夏、この夏ね、今夏は地震、まあね、豪雨猛暑と多すぎる、米原の竜巻もあった、 ありましたね、受け流せるように祈るばかりだがいやもう無理からやんも
いやいやいや、そんなことは、
なんでこの2つを結びつけたんかがちょっと不謹慎ささえ感じますけども俺は
いや、うまい
こと、受け流せるよう祈るばかりだが、うん、備えはしておかなければ被災地が心配、ほんまに心配してる筆者、ところでこんなにところでを上手に、ところであの歌はなぜあんなに流行ったのだろう、2007年は iPhone が発表され、翌年にリーマンショック、2年後には政権交代がある、何かが来るという時代の節目だったのか、
そうだったんだ、
台風はともかく今はどうだろう、知らんわな、 ふざけてんすかこれは
いやふざけてないでしょ、
やっぱ、ま、毎日書くのかな、このボンゴの、ボンゴのな毎日あんのかな、
天聖人語はそう、
ね、天聖人語 週1とかでしょ、
毎日、
あじゃあ、まあ、多分
毎日同じ方が書いてるんですよね、
天聖人語で毎日なの、うん、じゃあもうこれもう、ね、ネタないんじゃんこれもうボンゴもうネタないんじゃんこれ
大変でしょうね毎日、
まあ、まあ、まあそれを考慮すればね、まあしょうがねえかっていう感じもありますけども、俺はともかくムーディーが巻き込まれてるやんこれムーディーにとばっちりが言ってるやんこれ、ね、まあまあただまあそういうに注目していただいたというのは本当に非常にありがたいことでございますね、京都新聞さんありがとうございましたということでございます。さあ8月と9月、トークライブが ございますね、ライターの武田砂鉄さんとのトークライブ、こちら下北沢の本屋、B&B で8月の18日の土曜日夜7時から8月の18日土曜日でございます。夜7時から下北沢の本屋 B&B で、ね、ゴールデンラジオで大竹まこさんの代打を務めたでもおなじみの武田砂鉄さんと、としみつくんと作家の大村くんがゴリ押ししたけど通らなかった僕とで、ゴールデンラジオに関して勝ち組と負け組ですね、のトークライブ、これが8月の18日にあります。そして9月の22日、新宿のロフトプラスワンさんで、ネタミ男7トークライブでございます。こちらお昼の1時から、昼の1時からですから、ロフトプラスワンさんで、まあ、何かしらトークを聞いてですね、イベントに参加して、その後新宿の街に消えて、おじさん同士でオフ会をするという、
お金を落とし
たね、はい、だからそう考えるとロフトプラスワンさんでなんか飲み食いを抑えるようなおじさんたちはそういう考えをしますからね。
オフ会がね、楽しみですか。
何を勝手に仲良くなってんだかというね話もございますけど、 なんとかその辺はちょっと鈴木店長と、ルネラジ飯を編み出してですね無理から絞り取りましょう、なんとかね食わずにはいられないルネラジ飯を開発してなんとか絞り取ろうということでございますね。8月の18日と9月の22日トークライブでございます。皆さんよろしくお願いします。さあということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。鳥だ、飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田美53世のルネッサンスラジオ。さっきちょっとね、枯渇気味のメールをこうあれこれ見てたら、なんかまあちょっと誰かから今度のその妬み男77ですね、新宿のロフトプラスワンさんでやりますけども、そこにまあ僕参加したいです。でルネラジオ一緒に聞いてる奥さんも一緒に参加したいです、ご相談なんですが、1歳5ヶ月の娘も連れて行ってもよろしいでしょうかっていうメールが今ちらっとあったんですけども、はい、これはどうですか。僕的にはダメかなという判断ですけどもね、まあ、としみつくん関係ないっちゃ関係ないんですけども、まあ、一応立派な社会人じゃないですかね、まあ、文化放送さんという、うん、まあ、超一流、
はい、この中で数少ない、
まあね、ちゃんとした会社に一応ね、はい、ハリボテとはいえ、はい、一応一流ということですから、はい、どうですかそういう会社員の感覚からしてロフトプラスワンに1歳5ヶ月の娘を連れてくるというのは、これブーですね。あ、いや、まあまあそりゃそうですよ。何かあったら責任持たれんしね。そもそも酒飲むようなとこやし、
場所がね、
まあちょっとね、やっぱり若干やっぱアングラなとこですからね。それは多分娘ちゃんのためにもよろしくないということで、その辺ちょっと ご遠慮いただけるとありがたいですけどもね。この間樋口くんの車に乗っけて持ってたら、えらいこと、あの車もやばいなっていうのが、なんか都内でロケやって、で行き車で行くから乗っけてもって、まあ、帰りも乗っけてもらったんですけど、はい、なんかね、まあなんかまだオンエアないんで詳しくは言えないんですけど、なんか機械と樋口くんが大喜利で対決するみたいなやつで、まあそもそも何と対決しようが大喜利ができない方ですから、まあ、その勝負ロケの盛り上がりとは、まあ、今はさておきなんですけど、うん、お疲れした言って全部撮影終わって帰る時、まあ、樋口くん運転して、僕助手席乗ってますよね、おなじみの松井和代さんと色違いのちっちゃい車ですけども、まあ麻布十番あたりやったかな、なんかあの辺から、あ、違う水道橋や、後楽園ホールの横かなんかの雑居ベルでロケやって、これ初めてです、ロケ場所ですって呼ばれて、まあ、4階か5階のスタジオなんですけど、1階がつけ麺屋のビルに入るの、その仕事でねものすごくつけ麺屋やな思いながら、で、まあ、収録して、ね、帰る時僕助手席 でこう水道橋から、まあ、結構かかりますよね、中目黒やあの辺、目黒の辺とかね、ブーンとかしてたら、もうそろそろ僕が降りるとこやな、まあ、要するに僕の家の近くやなぐらいの時に、まあ、500メートル手前ぐらいかな、路地入って2回ぐらい曲がったら僕ん家ぐらいの地点で、まあ、それまでにもちょこちょこあって大丈夫おかしないっていうのあったんですけど、ラジオつけてたんですよずっと。でなんか樋口くんは妙にJ-WAVE が好きなもんですから、僕がひどい目に遭わされた J-WAVE 何なんですか。え、なんていうの、まあその今話題のボクシングに例えるとなんていうんですかね、まああれこそラジオ界の奈良判定と言っても過言ではない
判定持ち込
む、まあそうですね、ホームタウンディシジョンとあのことだという我がの巣に引きずり込まれてめたくそやられるというね。
それもホームですから、
まあホームやかもしょうがない、それはしょうがない。あのパンチなんかね、ものすごいパンチの連打みたいな、ピストンパンチって呼んでますけど
ピストンパンチ
食らいまして、そんなことはどうでもいいんですよJWave 好きやから、ずっとかけててかけてるんですけども、それも何回かあったんですよ、みたいな、シャーンで次の曲参りましょうみたいな、なんか要するに途中でこうなんかラジオの音声がなんかちょっとおかしなるみたいな、もうなんか雑音ノイズに、さ、ね、今日はなんとかの日でございますけど、なんとかちゃんは今日はということで、何今のみたいなのが何回かあって、僕の家近づいた時にそれまた1回やって、よ調子悪いなラジオって言ってて、ちょっと走ったところでこの車のちっちゃい、松井和夫さんとの色違いのちっちゃい車の、要するに助手席と運転席、前半分、車の前半分がなんかってこうあれなんか細ばいと思ったの俺、窓にこう腕かけてたから、ちっちゃい車やから窓に腕かけて乗ってたら、この肘の辺がってもうほんまなんか、なんかこ下になんか電魔かなんかあんのぐらいの振動がムーンってなって、それがどんどんムーンってなって、うわーって前半分が井口この車の前半分がうわーってこうすごい揺れ方、うわーわーわーわーわーわーみたいな、何これって、井口君もハンドルから手外してうわー何これって言って
壊れる直前、
いや壊れ壊れる直前か上に UFO って吸い取られる手前ぐらいのやばいやばいやばい言ってすぐ寄せて止めて、うーんと収まって、まだ俺家300メートルぐらい先やってんけど、ごめんもう俺ここで降りるわって言っていや卑怯やぞずるいぞ言いながら、あ大丈夫ストークのとこ連絡来てない、その後あの人車のことは全部ストークに相談するやん、いやすごかったねほんま、あれ前にエンジンあんの、あれはあれ前にエンジンあんの、エンジンなんかもすごかったよとにかく、まあ、最初ほんまあれちっちゃい電話かなと思ったんです、樋口くんは車にいつもちっちゃい電話置いてんのかなと思ったんですよ、それぐらい肘がうーんってなってとか、もうほんますごい短い時間でうわーってなって怖ーってなって、あれは一体何だったのかというね、そうやって今思い返してみればうっすら樋口くんと僕が光ってたような気もしますよ何かしらの怪奇な現象でね、ということでぜひちょっとあのすぐに車の修理に行っていただ検査に行っていただきたいということで、最後に1つだけちょっと読んでおきますね。ラジオネーム人生のピークは小6、男爵様、一発屋芸人の YouTube の登録者数を調べてみましたってもいらんことというね、ねずっちさん YouTuber 宣言されてますけども7405人結構多いんですね。まあでもなんか飯食えるラインはもっと上だって聞いたことがありますけども、はたよく、こんなところにフェニックスで一世を風靡したでおなじみのはたよくさん1925人ね、でスギちゃん1915人、意外ですね、なんかスギちゃんでそういうのそういう人気ありそうですけどね、でうんたらかんたらって書いてあるんですけど、でヒゲ男爵男爵様って書いてますけども301人というのいやただあの人生のピカチュウこれ言っときたいんですけど、別に僕 YouTube やってるわけじゃないんですよ、あれあの単純にこの番組のルネッサンスラジオルネラジ後期っていうのをブログにはめ込みたくて、どうやったらそのパカッとあの、ね、みんながやってるやつみたいにやりたいんだけどってストークに相談したらこういう方法があるって言われたから、あの YouTube でアカウント作ってるだけなんで、関係ないっす
面白動画を上げるわけじゃないですね、
面白動画上げないっす、
その YouTube チャンネル、ね、
面白トークも別に上げてないですあくまで後期ですから、アイドリングの反対クールダウンクールダウン的なことですからね、それを皆さんに手軽に楽しんでいただくために一応作ってるね、それはちょっと 僕にはなんていうんですか、あの的の外れた批判だということでここでピシャリと言っておきますけどね。さあ、あと何日かするとですね、茨城県の日立の方でですね営業があるんですけども、そこに樋口くんが車で一緒に行かないかって誘ってきてるんですよ。もう怖くて行けないです。いつあの現象が起こって車体がふわっと浮かび
何もないところで
何もないところで周り何にもないところであの現象が起こったら
前飛び出してやって
もう前にも後ろにもでもあれでしょ、前のボンネットがパーンって勝手に開いて後ろもなんかパーンって開いて、なんか知らんけどドアも横にパーンって開いて
二人が飛び出して
二人はビョーってなってもうええわ。フリートークのコーナーでした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵エマラルイ53世のルネッサンスラジオ、東京都めラジオ局。さあここからは東京都め電波局にルネラジが勝手に乗っからせていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしているこのコーナー、今月はこの方とご一緒です。
はい、さくらきずなです。
よろしくどうぞ。ね、はい、最近どう
もうそれしか喋ることない最近私ツイッターの更新があんまりしないんですよ、う
ん、ちょっとミュートしてるから分かんないんだけど。
なんで私もでもミュートしてるけど。
いやしとんかいそういうとこね、合うのよね、うん、お互いミュートしてるという
嫌いじゃないんだけど。
いや俺もそうよ。
そうでしょ、
むしろ好きです。俺は
そう、私も好きなんだけど、はい、でも別に男爵がいつどこどこに何するとか、うん、いいじゃん。
いやそうなの
よ、ことですよね、
興味ないの別に。そこは
一緒
そこは興味ない。こうね、なんか向き合って喋ってる方に本当にいい子だなっていつも思うんだけど。
そう、私も思うんですけど、
う
ん、
どうせだってツイッターでね、そのつぶやくことなんてね、もう宣伝関連ですから。
そうそうそうです、そうです。
僕が狂ったように一発や芸人列伝につぶやいてる人をリツイートしてるの別に見たくないでしょ。これ
そうそうそう、そういうことですよね。そういうこと、私読みました読みました。
あ、読んだ
読んだ読んだ、最後のページだけ読んだ。
どういうこと。
あのヒゲ男爵のページだけ読んだ。
ああ、あの第10章的な部分だ。
そうそうそう、最後の方のやつだけ。
あ、どうでした。
あの、すごく素晴らしかったです。
まあまあ結構あれに関しては褒められるもんでね文才がすごい、文才がすごいと。
いや読んだ、ほんと読んだって。
いや俺の章読んでるんでしょ。じゃあいいじゃない。そうそうそう、はい。
気になったんですよ、樋口くんはどこに行ったのかなって。
いやいるよ、
いるんだけどいないみたいな感じで終わってませんからね。
樋口くんはもういなくなったみたいない
なくなったみたいな感じだから
壁の絵の中に消えていったみたいな独語感があるというねことですね。樋、口くんはもう頑張っておりますということですが、さあ、今週2週目でございます。今週はこのコーナーをお送りしましょう、はい、乙女ニュース情報局。さあ、このコーナー毎月その時その時話題の女子が盛り上がりそうなホットなニュースをピックアップしてお送りしていこうということですね、はい、
そうだよ。ミヤネ屋にめっちゃ出てません。男爵
めっちゃは出てないです。
いや私つける時いつも出てるんですよ。だからチャンネル変えるんですけど。
あ、なんで変えんの。見ろ見ろ。
いや見てます見てます、
うん、だとしたらなんかこう波長が合うんでしょうね。そんなに出てないのに必ず俺が出てる。
結構出てません。
いやもう月1ちょいぐらいしか出てない
です。あ本当ですか。なんか毎日のように見てる気がするもん、
うん、そんなことね、いい加減なこと言うんじゃないよ
本当ミヤネ屋たまにしか見ないけど、
毎日のように出てるのはミヤネさんだけだよ
そうか、
ありがたいですけども。さあメールいただいております。ラジオネームマルムスティーン佐々木
さん、
はい、あ、これはでも、まあ、ちょっとタイムラグあるかもしれませんが、収録時点では旬は旬ですね。新幹線の座席問題について、お話しください。
はい、
ということで、これはキズポンは知ってました。このホリエモンさんがこのニュースご存知ですか。
え、ホリエモンさんの話。
はい、ホリエモンさんが新幹線でうざいやつが増えた理由は SNS なんていうね、このタイトルの記事がありますけども、うんうん、要するにあのこの席を倒す前の人が席を倒すときに、はいはいはい、こうだから僕が座ってるとして、まあキズボンが後ろに座ってますよね、うんうん、でこうこの背もたれを倒すときに、うん、ちょっとこう顔を覗かしてちょっと倒していいですかってこう、うん、一言聞くこの声かけがホリエモンさんはもう本当に鬱陶しいと、
はい、
勝手に倒してくれと何でもかんでも保険をかけようとすんなボケとつぶやいたらしい、うん、ツイッターでね、新幹線グリーン車ナウ前の席のクソ野郎がって書いてますねこれね。俺がくつろいでいるのにもかかわらず、うん、いちいち席を倒していいですかとか聞いてきやがるうぜえ勝手に倒せや先ほどの流れですね。
はい、なるほど。
でここ 2,3 年で席を倒していいですかが増えたような気がする。
へ、
増えてきた背景には SNS がある、それが原因でうざいやつが増えてきたと指摘。はい、うん、このままだとみんなが言うようになると、言わないと人出なしみたいになるのは嫌、うん、そうすると僕も知らない人に声をかけなきゃいけないと訴えた。でこれが、結構物議賛否両論を呼びまして、
うん、
まあ、いろんな人がいろんな意見をおっしゃったということなんですけども、どうですかキズマ、新幹線乗ってる時。
え、聞かれたことないし聞いたことないです。
勝手に倒す、
うん、だって倒していいものだからいいんじゃないですか。
ああ、もうそもそもそのリクライニング機能がついてるんだから倒していいんだから、
うんうんうん、
まあ、倒しゃいいじゃないかということですね、
うん、そうですね。
僕はでも半々ですね、はい、なんかその言う時もあるし、
うん、
言わない時もある。
え、仮にいいですかって聞いて、うん、ダメですって言ったらどうすんの、まあ、倒さないの。
そうなるよね。でもね、
ね、
うん、
そうですよね。
まあ 大概こうじわっと倒すかな、常識がないんでだからいつもこの自分が傾けたい角度には足りない感じで倒してるよね、結局のところ。本当はもうちょっとグッと行きたいんだけども、
はいはいはいはい、
まあその黙って倒す以上なんかね、相手の気分害すのもあれやから、本当にもう、うん、指2本分ぐらいしかもう、ウイスキーのダブルぐらいしかもう倒さないですよ、う
ん、
結局だから不満足な感じにはなる、
ね、でもさ多分、うん、その後ろの人よりも男爵の方が疲れてると思いますよ、うん、きっとね。
いや、そんなことない、ね、
そう思って倒しちゃえばいいんじゃないですか、うん、俺の方が働いてるしって。
そんな働いてないの
俺の方が移動してるし。
その手法の弱点はそこなのよ。
あ、そか、
俺がそんなに働いてないっていうね。そうでしたじゃないですよそこはそんなことないよ、いいんですよ。だから松本さんとかね、三谷幸喜さんがよくおっしゃってるのが、まず最初にもう全部倒しとけばいい、
うんうんうんうん、
で倒さなくていい人が起こせばいいみたいな。
なるほど。
でもそれすると入りづらくない？自分が新たに乗ってきた時に席にこう、あ、結構邪魔になるでしょ。
そうですね、
空間が狭まるでしょ、うんうん、今日も俺ここ来る時の山梨からあずさ乗って新宿まで来てるんですけど、うんうん、その時もなんか僕が乗る時にすでに僕の前の席のやつが結構な感じで倒せて、うん、もう入る場所がないのよ、
うん、
でも何回かごめんなさい、わざとこう背もたれにちょっと強めにドンって当たってやりましたけどね、それは、びっくりしたみたいにこう見てはりましたけども、はい、それはもうしょうがないそれはね、
うん、
じゃあキズポンの結論としては、
何も言わないし倒せ、
うん、
って思います。
何も言わなく倒せばいいんだということでこれから皆さんそうしましょう。
そうしましょう。
これは本当でも結局人間力だからな、うん、そのホリエモンさんの前に座ってた人がちょっと倒していいですかって言ってきた時に、ホリエモンさんがこうイラッとしちゃったっていうことがあって、こういうつぶやきになったんだと思うけど、うんうんうん、俺はそんな感じでは聞かないもんね。なんか
どうやって聞くんですか。
いや、それはもうなんか大喜利みたいになっちゃうからそれも勘弁なんだけど
普通に聞くんですか
普通。だからまあそのまあ醸し出す人間力みたいなことで、まあそのそういうイライラを抑えつけつつ言えるけどね、うん、そんななんかそんな言われたことないもんだって。あ、倒していいですかっていう、
うん
うん、倒していいですかっていうのにいいですよって言うてくれる人にしか結局言
う
てない
あ、そうですね、
うん、結局
だからすっごい怖い人には聞かないでしょ。すっごい怖い人には
聞かへん、
うん、
そうね、結局その辺は人見てるよ ね、
そうですね、
さあということで2週目そろそろお別れの時間でございます、はい、東京都目電波局のお知らせ、キズポンお願いします。
はい、当たって砕けろ、七チャイナ、くだまきくれや、いるわけないと、パチッコ、 AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京都目電波局。番組はツタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビレックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。
はい、
ぜひご覧ください、うん。番組の感想などもぜひ公式ツイッター、アットマーク、TOD 東京にお寄せください。
はい、さあ、あと2週でございます。最後までお付き合いください。
はい、
以上、東京都目ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵エマラルイ53世のルネッサンスラジオ。僕の考えた企業パーティーあるある。さあ、ヒゲ男爵が出演するために会場爆笑の渦に巻き込む場所、企業パーティー。そんな企業パーティーのあるあるを妄想で送ってもらって、そのあるあるをプロ企業パーティープレイヤー山田るい53世、私があるかないかをジャッジしていこう。ね、まあ長年ちょっと企業パーティー道みたいなものをね、伝え続けてきたのに、 このね、それを一番聞いてきたはずのリスナーからなかなかこのね、まあ、妄想しないとダメだという作業はね あるとしてもなかなかいいのが届いてこないという、ラジオネームミミズグチグチ、企業パーティーあるある。社長の糖尿ギャグに乗ってもいいことはない社長の糖尿ギャグに乗ってもいいことはない。糖尿ギャグ、ここ何ですかね。社長がなんかこう乾杯前のご挨拶みたいなことで、いやもう最近でも糖尿がねみたいな、まあ、だからなんかおしっこにアリが寄ってくるみたいなことですか、で横でなんか常務みたいなのが分かんないですけど、私めもちょっとそれをみたいなことですか、よく分かりませんけど、いやそんなの聞いたことがないんでね
病気をね、
社長は基本病気隠しますからねみんなが不安になっちゃうからラジオネーム人生のピークは小6、鉄&トムニって書いてますけどすでに偽物なんですけど、友のことでいいんですかこれは。鉄&トムニ営業を依頼したがスケジュールの都合で断られて、代わりにクールポコに依頼しがちってあ、まあ、これはありえるかもしれないですけど、
どっちも正解です穴埋め的には。
うん、なんですかそのどっちもっていうのは。
まず
一個は
まず最初に依頼したのは鉄&トモさん、
はい、まあ、彼は鉄&トムって書いてますけど鉄&トモさんに営業を依頼したがスケジュールの都合で断られて、代わりにクールポコに依頼しがち。まあでもどうなんでしょうね、事務所は違うからな、まあ、ただ鉄トモさんの事務所はお笑い芸人基本的には鉄トモさんしかいないんで、ってなると他事務所、多分その場合他事務所を紹介する形になりますね。でもしかしたら鉄トモさんのマネージャーさん、まあ女性のマネージャーさんがずっと鉄トモさんと二人三脚でやってらっしゃる方がいるんですけども、その女性のマネージャーさんがどの事務所を紹介するかによるんですよ。そうなるとですよ、まあ、つながり的にサンミュージックもまあ細くはないですから、うちの事務所に来るパターンがありますね、なのでもしかしたらクールポコではなくヒゲ男爵が来がちということになるのかもしれません。
知
れ
ません
、はい、青森県ラジオネーム青コーナー赤松、企業パーティーあるある。5社に1社の割合で前回は加納姉妹さん来てたんですよって言ってくるあで、あの前回は誰それさん来てたんですよパターンというのはこれもちろんよくあります。ただその中でやっぱり僕の経験上ですけども、異常に名前を伺うのはあの神奈月さんですね神奈月さんやっぱすごいんですよ。もう必ずもうどこももう日本全国我々が足を踏み出るとか全てもうだいぶ前に神奈月さんが踏んでるというね、素晴らしいんですこれ、今度お仕事でご一緒させていただくということでよろしくお願いします。はい、ということで僕の考えた企業パーティーあるあるのコーナーでした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、辺境オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君、ルネラジ10周年企画会議、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。そしてミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在8月分の応募受付中です。鳥もつにがどうしても欲しい、そういう方は住所、そして本名、そしてどれだけ鳥もつにが欲しいのかも忘れずに書いていただいて、メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。鳥もつにはご安心ください。文化放送ではなく直接ミート高橋さんの方から責任を持ってお送りすると、いうことですね。抜いちゃうから文化放送さんは
ピン跳ね癖、
ピン跳ね癖、いや
癖がある。
いやそれは俺は言ってないですよそれはあなたですね、
噂が、
作家としてあなたですね、
あるということで、気をつけましょう。
まあそれはね、まあボクシングだろうと、ね、文化放送だろうと、はい、どこだろうと、それは多少はあるもんです、それはね。
でも大丈夫ですか。
僕は言ってないですよ、宇野 T さんがおっしゃったんですからねはい、ということでお知らせございます。先ほどもちょっと触れましたが、一発屋芸人列伝、新潮社さんから現在発売中でございます。 なんかしばらくこれがこの放送がお届けされる頃には東京メトロのなんか社内でなんか広告みたいなの売ってますんで、よかったらなんかね、本当に迷惑のかからない形でですよ、かかるようならやめていただきたいんですけども、なんかねちょっとお写真を、だからその広告を誰も見てないようであればというか、その車両に誰もいなくてその広告を誰も見てない状況であれば写真撮ったりしてもいいんでね、まあそうなると広告の意味がありませんけどもね東京メトロでやってますんでぜひ見てください、はい、そして、一発屋芸人列伝の本の帯を考える企画、こちらツイッター上でひっそりと展開中でございます、皆様何か思いついたらハッシュタグ一発屋漢字帯カタカナ一発屋帯と、つけてつぶやいてください。さあ今週の優秀一発屋帯のコーナーもう本当に しんどくてやけくそです僕今、
まあ、多いですけどね、
結構つぶやいてくれてます今、ね、まあ、スプリングウーマンはねもう結構スプリングウーマンはなんかこの想像というか妄想で書いてるんでしょうけど、たまに本当に営業妨害というかただの悪口の時がありますよね、そうですね、マルムスティン佐々木も新たにね、うん、直木賞受賞作品っていうの嘘ですからねその前は芥川賞受賞作品って嘘ばっかり書いてるという、その前がいいですね、一発屋は打ち上げ花火のように、私たちの心を照らしてくれた、今では線香花火のように儚く細々と私たちの心を照らし続けてくれている、もういいですね、もうこれですね、一発屋がつまらない人たちと思っているあなた、この本を読めば誤解が解けるはず、一発屋みなそこそこ面白い、いやめっちゃなんですけどね、そこ惜しい、そこがもう間違ってますけどね、そうですねクスピン、絶対に負けられない戦いに負けた後の物語でいいですね、皆さん結構なんかやっぱりちゃんと考えてくれてますね、まあ、あとはどうでしょうか、ヒロキ、心が折れた、自信をなくした、これからどうやってこの人生を続けていこう、こんな時は昭和の窓辺さんのツイートは読まずにおこう、気持ちがさらに暗くなるからっていうよくわからないですけども、うのちさん、これうのちさんの携帯で一発曜日でね検索して出してくれてますけども、これ俺下にこう指で送ってる最中にたまたまどれかをいいねしたりしちゃってますけど
いやそれはそのままでしょう、
大丈夫ですか、
そのまま
に、それは大丈夫なんですね、それ置いといていいんですね、これうのちさんの携帯ですもんね、俺関係ない、はい、とかいろいろ皆さんありがとうございます、もうちょっとまだまだねつぶやいていただいて、それがたまりにたまった時、うちの天才プロデューサーとしみつくんがこれを金に変えるとどうやってよくわかりませんけどね、おっしゃってるんでぜひ皆さん頑張ってハッシュタグ一発曜日でつぶやいてください、ネタ見るとこセブン開催決定、9月22日土曜日昼1時スタート、場所は新宿ロフトプラスワンさんです、前売り2000円、現在ローソンチケットでチケット発売中、 L コード34005 34005です、そして、下北沢の B&B さん本屋さんですね、で、武田砂鉄さんとトークライブをやります、これ8月の18日の土曜日夜7時からです、ぜひお越しください、ルネペディア雑誌オンラインさんから840年発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドのホームページから購読できます、ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラム連載中、木曜キックス YBS 山田翔曹さん、これユーストリームの放送が終わりました、なんでラジコプレミアムに加入していただいたら、あ、まあ全国どこでも聞くことができると、いうことでございます、はい、もう疲れました、今週5年で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかった手紙、送信ボタン押せなかったメール、そういうものを紹介していこうと、はい、ね、日頃の感謝、愛の告白、そして頑張る人への応援メッセージ、まあ、そういうものですね、心を込めて、本当に心を込めて読んでいこうじゃないか、最近はなんかね病気の小鳥でしたっけ、がまあ我々のブームになっておりますけどもね、リベンジ系はいいんだということなんですけども、 まあ、だからそういう意味で今パッとうの T さんに渡されたこのメールをパッと目を通しましたけども、今回だからまあその箸休め会というか感じですね、その判断間違ってないですか、おちゃらけ会ですまあだから要約するとあの気持ち悪い会ですねこれはね、はい、ラストメッセージいきましょう。東京都江戸川区ラジオネーム豆腐小僧というよく送ってくれる方ですね、ラストメッセージ、はい、ルネラジリスナーの田中の陽介さん、なんか 福岡の子やったっけ、なんかねよく送ってくれるリスナーからリスナーへというね、極サブ案件ですけどラジオネーム豆腐小僧、ルネラジリスナーの田中の陽介さん、お元気ですか、会ったことがあるんですかお互いに、僕は元気にやってます、僕にルネラジを教えてくれたこと誠に感謝しております。田中の陽介が豆腐小僧に ルネラこの番組を教えた。2016年からツイッター上で交流させていただいております。会ったことない。当時の僕は長期間の祖母の介護とおばあちゃんの介護と自分の親の介護をしないクソ人間おじ、初めての言葉なんでどこで切っていいのかよく分かりませんけど、当時の僕は長期間の祖母の介護と自分の親の介護をしないクソ人間おじおばとの確執で精神的に追い詰められていました。どういうことなんですか。
自分のおばあちゃんの介護、
おばあちゃんの介護を豆腐小僧がやってて、でそのおばあちゃんの子供であるおじさんとおばさんご夫婦ですね、これが本来ならするべきやのにおばあちゃんの介護し、自分の親の介護しない、精神的に追い詰められていました。そんな中、いやどんな中やねんそんな中、田中の陽介さんは僕にルネラジをおすすめしてくれました
ソムリエみたいな、
こういう時だ、ほんとベルセルクのあの化け物になる時みたいなね、なんか周り悪魔にドロドロドロと囲まれてもう逃げ場ない絶望やっていう時にあの光の鷹が出てくるみたいなニュアンスでルネラジが降臨するという、なんでルネラジなのかという、そんな中田中の陽介さんは僕にルネラジをおすすめしてくれました。初めてルネラジを聞いた時の衝撃を今でも忘れられません。ちょっと僕たちのよくわからないですけども衝撃、もう毎回衝撃がないでおなじみの番組なんですけどもね衝撃を今でも忘れられません。それから幾度となくルネラジに救われて僕は生きてこれました。田中の陽介さん、まだ直接お会いしたことはありませんが、ツイッター上だけやもんね、心より感謝しております。ルネラジを教えてもらっていなかったら僕は壊れていたと思います。いつかお会いした時には最大限の接待をさせていただきます。ご希望の風俗店等がありましたらお知らせくださいなんか古い接待ですね、なんか風俗おごるわっていう、もう若い時そんな言うてるやつおったけどもうないっすよね、そんなんね。お知らせください。それではお元気で、追伸謝礼金をお送りします。いやどういうことこれ怖い怖い、謝礼金何の謝礼金をお送りしますので、早急に住所氏名口座番号暗証番号ね、ギャフンってやつですねこれお前に取られちゃうじゃねえかよっていうね、おじさん同士の戯れということなんでしょうか。田中なんですけど、でも若いよね。
じゃあまあまあ
30代ぐらいか、口座番号そして暗証番号お教えてください豆腐小僧の親父ギャグが炸裂したところでラストメッセージのコーナーでした。